皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
9月30日の聖なる主の礼拝、本当にですね、さまざまな環境の中にあって私たちは神様の招きに応えてこのようにして、礼拝に共に預かる恵みを本当に感謝いたします。毎週毎週の礼拝は本当に特別ですが、今日もですねそのことも覚えたいと思います。礼拝とは皆さん何ですかと言われたら何て答えますか。いつもはよく考えていただいて、では次回までとか言いますけど、今日は大切なので礼拝とはですね、生きるキリストとお出会いするときです。礼拝とは生きるキリストとお出会いするときです。ですから新約における私たちにおいては毎日イエス様と出会うということにおいてそれは礼拝をしているということでもありますね。霊的な礼拝とローマ書の12章にありますように、じゃあこの礼拝は何がどう違うのかっていうことがクエスチョンがつきますよね。その違いをですね、私は明確にしないとまた今日混乱することがあります。生けるキリストと出会いするときが礼拝ですが、この日曜日のいわゆるイエス様が復活された週の初めの日の礼拝はその礼拝の中でもスペシャルな礼拝、まあ、言ってみれば時間を定めて行うので礼拝式と言えるでしょう。総額のですね、本当に前奏から始まりこの世とのカーテンが閉められ、もちろんそれまで皆様心を備えておられると思いますが、本当にですねその中で生ける神様と共に招かれた放送のチャペルのキリストの体を構成する器所々と共に、つまり神の家族と共に主とお出会いする時、これがこの日曜日のみんなの礼拝。みんなですから幼子も年配もね。でこの礼拝を共に捧げるという時に神様と深くお出会いする、そして神様と共に歩んでいくということをもう一度確認し、自分中心の考えをリセットしチューニングして使わされていく、そういう意味で毎週毎週神様のリズムで7日目にこの時がもたれるんですよね。スペシャルな礼拝です。でこの礼拝の中で私たちはキリストのしもべを本当にですね育っていく、つまり真の礼拝者となり育てるという場でもありますね。だから全ての世代で行っていますが、まあ本当にですね、成長段階において、なかなか親の言うことを聞いてくれないねお友達も出てきます。ですから皆さんですね、そのことも覚えて祈っていただきたいですし、我関せずじゃなくて本当に一緒にですね育んでいく。でも一番任された親はそのことをやられているのでしつけていく必要がありますよね。だから、わきまえていくように真の礼拝者になるように、ここは本当に神様にしっかり向いていくということでしつけていくわけです、ね、ですから外に出て言い聞かせて、また言い聞かせた後はこの礼拝堂に戻ってくる、そういうことを繰り返す繰り返すんです。それは本当に力がいりますが、でも必ず時は過ぎますから、ね、だから私もそのことを覚えながら本当にですね声が聞こえたら、あそういうことを、ね、お母さんお父さんすんだなということを覚えながら祈っていただきたいですし、そして神様が前からこの場で共に礼拝を下げていく礼拝式、日曜日は礼拝式、そういう意味では、英語ではグッド、ベター、ベストというのがありますよね。だからベストな時ですね。でも家庭でね下げる時も礼拝ですが、それはベストとは言えない、ベターかグッドになるでしょうね。そういう区別もしながら私は整理していきたいと思うんですよね。で礼拝式はいわゆる花婿であるイエス様が招かれるので結婚式みたいなものですよね。皆さん結婚式の時間遅れませんよね。結婚式に招かれたイエス様に会うために時間を性別するんですよ。だから時間を決めてその性別したところに行くということは日曜日ですよね。だから特別です。他のね普段の日はもちろんイエス様と出会いますが、時間を決めてというのはそんなにないかもしれませんね。そういう意味で区別していく中で、でも全ては主と出会いすることが礼拝であり、でもこの日曜日はそういう意味で特別なんだという、その特別なところに今日はですね特にいつも以上に試みというか誘惑が多かったかもしれませんね。皆さん心配症の皆さんだね、いや今日は台風来るからこんな日に礼拝なんかあんのかねとかね、この私もなんか最近こう携帯皆さん持ったらポンポンポンポン来ますよね。なんか避難情報とか避難勧告とか避難指示とかね、そういうのに重きを持ったら、あそっちが優先されるわけですよ。 神様の御声よりもそっちの御声、御声じゃないね、そっちの情報に翻弄されるね。昔こんななかったじゃないですかね。私なんか小学校台風来たら喜んでますけどね。でもやっぱりこの前のね台風とか経験するとちょっと違うかなと、凄まじさ。でもそこの背後にも神がおられるということね。だから私たちの無力さを本当に知らされて、あ、だから神様を恐れていくというところに向くのが健全ではないでしょうかね。もうそういうこともね、本当私は整理しながら今この場に身を置いているということはなんと幸いかと、ね、だからそういう意味で選び取るということは素晴らしいことです。神の前に神を一番にして選び取る歩みは必ず祝福されると聖書は言います。まさにねそういうことなんです今日のテーマ、まあ、これで終わってもいいんですけどね、あの吉明一章、まあ、そういうことを言ってるわけですが、今日はね吉明一章1から9まで、先週はルカ15章を通してね、弟と兄という放蕩息子のところを通して下村先生から神様だけを愛していなかった、その財産を愛していたということにあなたはどうかというチャレンジを受けました。そして弟が本当にね、父に喜ばれることは何か、ね、兄が本当にすべきことは何か、それは一緒に弟を探しに行くことだということをね言われましたよね。弟見つけたいですか、まあ、入隊されたこともありますよね皆さん、まあ、私はもうすでに入隊してると思うんですが、失われた民をかつての私たちがそうであったようにそういう人を見つけに行くというね、そういうところに召されているということを私たちは先週チャレンジをいただきました。で今日はですね、そのあなた方はその使わされたところでこういう神の御心を握りしめて歩んでいくんですというところ、これがヨハネのヨシュアの一章三節であります、今日のヨシュア一章三節の中心線をまず読みましょう皆さんで。3、はい、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく
私がモーセに約束した通り
あなた方に与えている。ヨシュア一章三節、はい、この御言葉を皆さん握りしめていただきたいと思いますね。ヨシュア、ご存じのようにモーセの後継者であります。モーセは80にして召しを受け、イスラエルの200万という民をあのエジプト430年も異教のね社会にどっぷり使ったイスラエルの民を率いるためのリーダーとして立てられたんですよね。400年というと皆さん4世代ですかね、いや5世代かもしれません。もう異教の慣習にどっぷり使っているということは誠の神に言われてもピンと来ないんです。そういう民を導いたんですから大変だったと思いますね。しかもね200万ですよ皆さん、200万って言ったら京都市の人口より多いですよね。ここは3万6000人ですか、聖火町、すごいなと思いますよね。たった1人、そして約束の地カナンということを示されていったけども、でもモーセはその土地を踏むことなく召されていくんですよね。そして次の後継者ヨシュアに渡された。では1節2節を読みましょう。では3、はい、さて今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。はい、そうです。まずですね、最初は信仰を次の世代に継承するということが書かれています。まさしく私たちの教会で分かち合っている継承する、循環する、弟子作りの流れということですね。循環することがないとどっかで止まるんです。循環するキリストのしもべ作りの流れ、これがね本当にそれぞれの教会で流れていくことがないとどこかで終わるんです。今その現象が日本各地で起こっています。牧師が生まれない、そして子供がいない、そして教会を閉鎖する、統合する、実際起こってきています。福音自由教会若い若いと言われてましたが、もう平均年齢60超えました。私も若い若いと思ったらもう50ね、もう次は何歳で、あの気持ちは皆さん多分20代だと思うんですけども、内なる人はもちろん日々新しくされていくんですが、やはり できないことが増えてくるんですね。だから循環したキリストの弟子作りの流れがなされていることが健全だということはここからも分かります。第二テモテからは4世代ですね、一人の人が担う責任は4代だと書いてます、ね、パウロがテモテ、テモテが、ね、他の人に教えることができる人、これ全部合わせたら4代なんですよ、ね、一人一人が4代その神様に、ね、バトンを渡すんだよということを伝えていく。でモーセは従者ヌンの子ヨシア、ヨシアという名前は主は救いという意味です。モーセが行くところいつもついていき、モーセが必要なものをすぐに用意するモーセの弟子でありました。でも2節でモーセは死んだと本当にあっさり書いてますね。でもこれは重い響きがあるわけです。なぜならば申し上げたようにモーセはイスラエルのために200万を約束の地カナンに導くために年配であったにもかかわらずパロと対決し、そしてイスラエルと苦しみを共にしてアラノ旅を40年も歩んだ人だったんですよね。もういろいろね、皆さん読まれましたよね、民数記読んだりすると新命記読んだりすると、もう本当に文句たらたらね、本当にこのモーセ一心にもうね、もうそこだけ読むだけでもう身につまされる人もいるでしょう。もうストレスの極致ですよ。でもモーセはその中でも本当にですね、神に従って自分の勇者をも取ってくださいとまで言った。そこまで追い詰められた。でも神様はモーセを用いられた。モーセはいわゆる立法の代表者というふうに言われています。シナイ山にイスラエルの民がいたときに主が命じられることは皆守り行えますと言ったんですよね。皆さんご存知でしょうか。モーセがシナイ山で10回の板を渡るときにそれを受けたね、民はもうみんなそれを行えますって言うことはもう大胆に言うんですよね。でもその後すぐに何度も何度も主の言い教えを破り続ける。そしてアラノをさまようことを通して結局それが主のレッスンだったんですけども、神様に従うことを、神を恐ることを身につけていくんですよね。皆さんこの理由分かりますよね。申し上げたように430年も異教の社会にいたんです。そしたらそんな簡単にね、神中心には変えられないんですよ。だから40年間必要だったんです。最初出た時は毎食ごとに生贄を捧げなくちゃいけなかったんですよ。どう思います？めんどくさいですですよね。皆さん食前の祈りされてると思いますが、祈りじゃなくって牛とか羊をほふるんですよ。で手順が決まってるんで間違ったら殺されるんですよ。そういうことをするんです、毎食ごとに。どうしますか？そしたら食べるのやめるっていうふうに、まあダイエットになるかもしれませんがね。でもそんなことをずっと続けられないですよね。やっぱり食べなくちゃ死んでしまいますからね。これは神の創造の技ですよ。だからそれぐらいしないと私たちは価値観変わらない。自分が一番っていう価値観が変わらないんですよ。だから40年間めんどくさいな思うことをね、いっぱい書いてますよね。そういうふうに読んだら分かると思います。旧約聖書のあり方か意味が、ね、それは一つです。私たちが神に作られた存在のその元の形に立ち返るためにです。もともと私たちは神に作られた存在ですよね。今もそうです。だから神との関係というのがもともと育んであったんです。もうねそれ肌で分かったんですよ。でもそれを忘れてしまっていた。430年も異教の偶像の中にいたから。つまりかつての私たちは罪、自分が神だ、お金が神だ、また人の考えが土台だとかね、神以外のものを土台にしていた歩みをしていた。長ければ長いほどそれに支配されている。でもイエス様と恵みで救われ出会ったこと、名が天に示され永遠の地が与えられた。でも実際生活は変わらないということがあるんじゃないでしょうかね。皆さんそうです、どうですか今も。でもある程度は多くは勝利されていることも多いんじゃないでしょうか。でもまだまだ残っている部分はある、そういう状況ですよね。まさにですね、そういうことがここでも言われているわけですね。このモーセからこの律法を守りますと 言われて言っていたにもかかわらず、そのイスラエルの民は守っていくことができなかった。つまりですね、人は立法によって神の約束を受け継ぐことはできないということを見事に表しているわけです。イスラエルの民が身をもってそれを証明してしまったんですね。でモーセは立法を代表する者として地上での約束の地を手に入れる恵みを残念なことに実体験できなかったんですね。約束の地に入れなかったってことで死んだと。皆さんこれどう読みますか。読み方だったらモーセね、一生懸命神の、ね、命令に従ってやったのに結局はその身を見れなかったのか、残念な人っていうふうに読もうと思ったら読めるんですよ。ああだから私はやっぱり神様にしたからやめたというふうにも読めますよ。皆さんどうですか。でもね、自分の代で見れないこともあるんです、ね、だから自分の代で見たいというのはそれは私の願望でしょう。でもそうじゃないこともあるんです。それが次の世代で見るということも確かにここではっきりと書いてあるんですよ、ね、ですから私たちは自分の見える範疇で全てのことが例えば恵みとか祝福もなければ嫌だっていう考えを捨てましょう。ならば私たちの国籍はどこですか。天でしょ。だから私はこの死という一つのある意味で分岐点、通過点を超えても永遠というところを含めた世界なんですよ。これが永遠の世界に生きるということです。皆さんわかるでしょうか。私は信仰者は永遠の世界に生きるということです。つまりね、もう死を超越した存在なんですよ。間違いなくください、死なないということじゃないですよ。死にますが死というものにとらわれない存在なんですよ、ね、だから当然ですね、その祝福をね、私はわかると思いますね。天に行っても意識はあるって聖書を見たらわかりますから。だからモーセもそのことをしっかりと永遠の世界の中で分かっていたと思いますね。これは私はそう思います。その聖書がそうだって書いてないので、でも意識はあったのでね、まずそのことを受け取り直していきたい。モーセは召されました。そしてバトンをヨシュアが受け取ったんです。そして今ヨシュアが約束の地に入ることになった。ですからね、ここでよく言われるのはモーセは立法を代表する立法の代表者、そしてヨシュアは信仰の代表者と言われるんですよ、ね、この区分がありますね。で神様が私たちに与えてくださっている霊的祝福、霊的祝福の約束はただ信仰によって受け継ぐものだということを聖書は言ってるんですね。皆さん霊的祝福という単語どこにあるかご存知ですか。エペソ人にあるんですよね。霊的祝福っていう、まあこれも特別な言葉ですが、エペソ 1-3 を読みますから聞いてくださいね。エペソ 1-3、私たちの主イエス・キリストの地位なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたって書いてあるんですよ。霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。霊的とは神中心と言いますね、まあ、精霊的とも言います。つまり私たちは地上で見るものを超える、そんなものの目じゃない、もっと素晴らしい、お金では決して手に入れることができない素晴らしい神が与えるあなたにとって一番いいものです。そういったものがもうあなたに与えられているんですって書いてますよね。つまりそれは信仰によって味わえるんだ、受け継ぐんだということを言っているわけであります。その代表者がヨシュアです。よろしいでしょうか。そしてもう一度2節見てください。ここにヨルダン川を渡り、ね、ヨルダン川とは何ですか。これは、ね、この川をせき止められましたけども、この川は自分の死というものを表しています、ね、皆さん旧約聖書に書かれていることっていうのは新約聖書で時々説明されているんですね。バプテスマの雛形ですっていうふうにもモーセがね海を分けた海を分けたこととかヨルダン川が分かれたことはバプテスマの雛形っていうふうに書いてあるんですよ。新約聖書に 今日開きませんから、ちょっとほんまかなと思ったら探してくださいね。ありますから。つまりね、旧約聖書でイスラエルの民が体験したことを新約において霊的な意味合いを持たせてパウロが何度も語ってるんですよ、ね、でその一つがこのヨルダン川が止められるということ、つまりですね、自分が罪に死ぬ、かつての神から離れ自分を神として生きている、そういう闇はもう死んだんだと、ね、そうですね、皆さん水に入ったらどんな人でも死にますよね。私は死にませんという人いないと思いますね。それは多分2分か3分でしょうね。10分20分潜ってくださいって言ったら死ぬんです。だから全身水につけるということを洗礼で行うんですよ。顔だけつけられませんということはありえないです。そこだけ残りますからね。だから全部どっぷり死んで、そして上がることを通して復活のイエスの命に溢れてくるということですね、はい、神の声に聞きましょう。聖書はね、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けというふうに言われたわけであります、ね、ですが私はですね、もうすでに水の中に入って本当に全て罪が許された存在、罪に死んだ存在、ね、キリストと共に十字架で死んだ存在、復活の日に生かされる存在なんですよ。んですか、もう一回言いますね。私はもう罪に十字架と共にイエス様と死んで、イエスの復活の日に生かされた存在です。アーメンと告白できるでしょうかね。そうですね。でそのことをこのヨシアを通して私たちに神様が言って、それが3節なんですよ。もう一回言いましょうか。今私がね、何度も申し上げたことが言われているのがこの3節です。いいでしょうか。もう一度味わいながら、3、はい、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えているそうです。皆さんここで注意してくださいたいことは、与えているってことです。いいですか。足で踏んだら与えられるんではなくて、もうすでに与えられているものを足で踏んで、それが自分のものだということが明らかになるということです。違い分かりますか。踏んで自分のになるんじゃなくて、陣地取りみたいだったら踏むでしょ、でそれで初めて自分のものになる、そうじゃなくてもうすでに与えられているんです。でそれを踏むことで、ね、自分のものだということが明らかになるということです。違い分かるでしょうか。でそのことがね、さっきのね、霊的祝福のことも同じように言われてますね。霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたって書いてあるんですよ。だからね、神様と共に歩むようになったということは、もうこれは神様から見たらもう事実ですから。だからあなたにはもう 100% 完全な祝福がもう与えられてるんですということです。いいでしょうか。これから祝福を受けるんじゃないんですよね。もう祝福は与えられてるっていうことです。アーメンです皆さん。なんかポカンとしてる人多いので、ね、あの時々ね、あのこれから当たるというふうなイメージを持つようなメッセージとか多いんです。聖書の方多いんです。そうじゃなくて、聖書はっきりと今見たように与えられているんです。つまりね、この全世界も主が贖っておらんですよ。もういつですか。2000年前にイエスの十字架と復活は完璧完全だから、もうすべて与えられているんですよ。でもまだ私たちは与えられないかのように祈ったり行動したりする。それは自分の信仰の意味もそうです。神様の祝福が全部あるのにもらってないかのように生きるんですよ。そのことをここで言ってるわけです。で実際的にはここはね、これからね、カナンの地に、行けと言われたんです。皆さんもう一度2節見てください。モーセにはこの200万の民を導けというとんでもないすごいね、命令を与えられましたね、神様は。じゃあモーセに与えられたこのヨシュアにはどんな命令が与えられたんでしょうか。同じ命令でしょうか。2節の後半、じゃあ私がから言いましょうか。では3、はい、私がイスラエルの人々に与えるとする、はい、これなんですよ。これが命令ですよ。皆さん簡単そうに感じません？ヨシアに与えられた命令は、イスラエル人々に約束の地に 行けっていうことだけです。あ、もちろん自分一人で行くんじゃなくて、まあ、一緒に連れて行くものになるんですけども、モーセに与えられているよりは簡単じゃないかなと感じませんでしょうか。で実際行くんですが、ね、こうだだっ広い平原の中に、ね、行って、はい、これあなたの土地でしたよっていうのではないんですよね。なんと、まあ、ここからずっと読んでいったら分かりますが、先住民がいるんです。もうそこで、ね、暮らしている人たちがいるんですよ、カナン人が。ということは戦わなくちゃいけないですよね。だから何度も戦いが出てくるんですよね。でも与えた命令は行けということです。行きなさいという命令でもね、獲得せよとは言われてないんですよ。お分かりですか、この違い。感覚的にはなんか行け言われたら行ったら、なんかもう住んだ人いたやんって、じゃあ乗りてくださいって言わなあかんやんって思うでしょね。でも神様はもうそれはそういう障壁はあるけども、もうあなたのものなんだよということです。これが神の約束なんですよ。だから先住民はね、何があっても乗りていくわけですという信仰です。で実際ですね、まあヨシアはね、まあ偵察に行った時にもう背の高い頑強そうな人がいたから、もうみんな嘆きまくるわけですよ、うわーって。でもヨシアとカレブだけは大丈夫だと、神が与えると言われたから大丈夫だって言ったんですよね。これ信仰じゃないですか。信仰があったから行動がつくんですよ。行動が先じゃなくてね、だからいつも申し上げてる状況がなかなか、まあ、この人だったら勝てるからとかね、何とかやってくれるかなと思うから大丈夫だっていうの、これ信仰じゃないじゃないですか。現実を見て、これ世の中の歩みですよ、ね、皆さんが日々触れてるのはそういう歩みでしょうね。私もそうでした、営業マンの時ね、リセアーチしてとかね、そんな感じが始まるんですね。でも信仰というのは神の言葉が先にあって、そして現状がどうあったとしても大丈夫だっていうことが来るんじゃないですか。実際ヨシアとカレブはそのことゆえにその土地を獲得していったわけですよ。だから少数派でも御言葉に立つときに、私は神の祝福を、また神の御心の約束を明らかに、つまり実感していくことができる。これがこの聖書全体を通しての約束であり、また神のやり方であり、この一章三節の御言葉なんです。じゃあ皆さんもうお分かりですよね。この与えられているんですよね。じゃあ何を私はする必要があるんですか。一章三節、あなた方が足の裏で踏むっていうことをするんです。私のすることは足の裏で踏むんですよ、ね、ただ入ったりだけで、入ったところを足の裏で踏むっていうことです。アメリカのですね、ロサンゼルスに有名なユダヤ人のおばあさんがいるんですね。でこのおばあさんはですね、道を歩くといつもブツブツブツブツ言ってね、歩いたそうですね。でずっとそれを見てる人が不思議に思って聞いたそうです。あなたね、どうしていつもブツブツブツブツ言いながら道を歩いてるんですか、なんか不満でもあるんですかねって聞いたそうですね。そしたらそのおばあさんはね、こう答えて、私はね、もう年を取って神様のお仕事をすることもできないし、子孫のためにできることも何にもないんだよ。でも吉明一章三節の御言葉には、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えているってあるから、そのまま信じてそれをやってるの。つまりね、ブツブツというのはその御言葉をね、いつも唱えながら暗唱しながらね、祈っておられたんです。でですね、なんとそういうふうに聞いた後に、その聞いた人がふと見上げたら、その通りにある店の名前全部ユダヤの人々だったんですね。お分かりです。踏んだところがみんなそのおばあさんが確信した通り、そのユダヤ人の店が立ち並び、ユダヤ人たちがいろんな土地を取り入れていたと。まさにこの御言葉の約束がその通り起こっていたということですね。皆さん、私はですね、この御言葉の約束に聞いていきたいと思うんですね。もちろんですね、この約束を聞いたこのヨシアはどうしたでしょうか、ね、もちろんヨシアは臆病だったようですね。6節以降9節まで 強くあれ大しかりということが3回も言われてるんですよ。だからやっぱりそこで行った時にいろんなですねこの摩擦があったり人とこう対決するということが苦手だったかもしれません。だからそのためにヨシアに対して強くあれ大しくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだとか7節皆さん見ましょうか。7節を3はい、ただ強く大しくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない、それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである、はいと言われています、ね、つまりですね本当に神の御言葉から外れることなく神が共にいるんだから大丈夫、安心して強く惜しく立法御言葉を守りそして踏み続けなさいということを言われたんですよ。皆さんいかがでしょうか。これが、ね、いわゆるあの罪の中にどっぷりいた、まあ、エジプトに400年いたイスラエルの民と同じ私たちに与えている神様からの約束であり御言葉です。つまりですねあなたはもう全ての祝福をもらっているんです。でもそれを皆さんあなたがいる家庭とか職場とか地域でなかなか味わえない、例えばすぐね古い性質が出てきてしまうとか人を愛せないとかすぐですねごまかしてしまうとかね、本当に神様の御心をあの聞いているんだけども実践できないとか、そういうねつまり内面との戦いがあるでしょう。まさに戦いですよ。でもそれは健全な戦いなんだということです。まさに私たちは、ね、自分のいろんな罪の戦争を戦い続けるということがあります。でもすで、ね、に私たちはもう祝福されている、でも未だにっていうこの2つの、ね、間を私はいつも行き来するでしょう。すでにあるでも未だにっていうところ、でも踏み続けたら私たちが、ね、その祝福をいただいているその領域がどんどん広がっていくというイメージですね。私たちがすることは踏むことです。具体的には踏むこととは何でしょうか。それは皆さんが使うところで御言葉を聞き祈るということです。あなたを祝福するものを私は祝福するとアブラハムに与えられた契約は今も有効ですよね。そのためにねユダヤの人々のために祈っていくことはそういうふうにする人自身も祝福されるということでイスラエルのために私たちは祈りますよね。そのことをすることが、まあ、来週でもあるんですが、そして私も同じ、ね、そのイスラエルに接ぎ木された異邦人としてそのアブラハムの祝福を私もいただいています。でもそれを実感し味わうためには御言葉をより深く聞いて祈りを捧げる、そしてあなたが歩くところでさっきのおばあさんみたいに祈っていくんですよ。そこで、ね、そしたらね神様がもう与えているその土地を自分のことするそのことを具体的に体験しその事実が明らかになっていくんです、ね、皆さんですからねプレイヤーウォークというふうにしてビラを配りながら祈りながらこの地のために祈るということをしますよね。あれは踏みしめていくということです。この地は主のものです、だから主のために用いられるように、ね、この地は主のものです、アメンと言いながら、そしてこの地はあなたのために用いられるように、だからそういう意味でいっぱい空いてる土地がありますからね、あの教会にとっていい土地を収めてここに教会がっていうことで発想というからこの御言葉に従って変えてもう一度皆さん祈るものとなっていただきたいんですね。ここに教会あれば、ね、もちろんいろんな障壁があるでしょう、ね、持ち主がうんぬんとかね、国がとかねそういうことを超えるということを私ここからもう一度覚えたい。全ては主のもの、そして私たちはもう主のもの、だから私たちはその祝福に預かっていくために御言葉をより聞き祈りを捧げ宣言の祈りも時にはそうでしょう。もう私は世に勝ったんだ、ね、そのことを覚えてこの御言葉を日々の生活の中で体験していくものとなっていきたいと願います。最後にですねヨハネの16章を読んで終わりましょう。ヨハネ16:33節です。これは再臨ですね、再臨の文脈でイエス様が語られた御言葉でもありますからここ言いましょう。ヨハネ16:33です。では3、はい、私がこれらのことをあなた方に話したのは あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。アーメンです。そうですね、患難があるでしょう。でももう勝者である神様が共に歩んでくださっているから、恐れないで大しくあれ、ね、とまさしくヨシアにかけてくださったその御声は私にもあなたにも語られている。だからこの1週間ね、このことをより深く覚えて主が来られるまで踏みしめるということをね、行っていきたい。そしてその場所が神の御胸にかなうものとして用いられていくような場所となるように、私たちがそのようなものともっともっとなっていくように、イエス様に信頼する度合いがもっと広がっていくように、自分自身との戦いにももう勝利されているので、そのことを広げていきたいと思います。このことに応答していきましょう。祈りましょう。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。天の神様、ありがとうございます。あなたは創造の始めから今までイエス様を送るその素晴らしい救いの計画を立ててくださって、私たちにあなたの全ての祝福を与え注ごうとしてくださっていたことをもう一度覚えさせてくださったことをありがとうございます。そして神様、その恵み、霊的祝福を全部いただいて、私たちがそれを実感していないことがあることにも気づかされました。どうぞ神様、自分との戦い、さまざまな本当に私を神様に向かわせないサタンとの戦い、そういったものが存在しますが、でもあなたはすでに十字架と復活で勝利を捉えていますから感謝です。どうかその勝利を一歩一歩踏むことを通して味わわさせていただけますように、どうか一人を導いてください。この1週間もその悩みを歩めますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。